ひばりクラブをご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、こんにちは。今日は、日本人になりたいの4回目ですね。時短から始めましてね。で、時短、議論するには、今の、我々のこう仕事に対する態度がですね、いつの間にかヨーロッパの力の正義の方に巻き込まれてですね、今まで日本人は一人一人の仕事をして、一人一人の仕事が集合して日本全体の生産とかサービスに寄与したということなんです。それがいつの間にかヨーロッパの考えが入ってきてですね、我々がお金をもらうために仕事をするようになっちゃったと。そうするとですね、まあ昔で言えば資本家なんですけども、資本家がですね、できるだけ労働者を劣悪な状態で使ってですね、収益を最大にするというようになっちゃった。つまり、日本人は自分の人生を仕事にかけてたものを奴隷状態に陥っちゃったってことなんですよ。これ、時代に逆行してますね。1990年の時にですね、ソ連とか東ヨーロッパ、ベルリンの壁が崩壊したのは、人類の進歩によって奴隷的な労働がだんだんなくなってきて、共産主義の必要性が減ってきたんですけど、日本は逆になりましたね。まあ、日本の文明が非常に良かったんで、日本人主体の文明だったんで、それがヨーロッパ文明を入れることによって、日本人が人間としての人生の一部を失ってですね、奴隷的な人生が入ってきたってことなんです。今日はちょっとこう寄り道をしましてね、であまりそれにコンセントレートっていうか集中しますとね、やっぱり暗くなるもんですから、今日はちょっと別の寄り道でですね、和と、小一というのをちょっと話をします。この頃は、まあ、衆議院議員選挙もあってですね、実は和をもって尊しとなすっていうのはですね、これ日本文化の中心なんですよ。どうしてこれ中心かというと、聖徳太子が言われたから中心なんじゃなくてですね、和っていうのは何を言ってるかっつったら、一人一人の意見が違うっていうことを言ってるんです。だから一人一人の意見が違うということを認めるとですね、じゃあ、それはどうしてまとめるのってくになると、まあ、人にも人の正しさがあるよ、というふうに言って、みんなで、その、違う意見を、まあ、あまり一生懸命、こう、排斥するとかね、恨むとかね、感情的に憎むとかいうことなく、みんなでやっていこうやと。意見違うことはわかるよ、と。夫婦喧嘩と一緒ですね。夫婦なんていうのは意見が一致することってほとんどないんですけども、夫婦が愛してれば、別に意見が違ったってね、やっていけるわけですよ、楽しくね。まあ、それを言ってるわけですね、和をもって尊しとなす。だからこれは日本文化でなければダメなんです。ヨーロッパ文明ですとね、力が正義であって、論理として A か B かっていう意見が違うと、それを対立関係として捉えてですね、それでどっちが正しいか決めるっていうことですから、これは和じゃないんですね。正しいのを決めるってことになりますね。ですからまあ、もっとそれが変形してきますと、ディベートなんていう非常に悪い教育が行われるんですよ。つまり自分の意見じゃないことをあたかも自分の意見のように言って相手を潰すっていう、そういう訓練ですね。まあそういうことで力を成してる人も日本の最近ではいるんですけど、まああまりそれは触れないで。で、今見ますとね、小意を捨てて大道に作ってありますね。まあ人間には小さなこう意見がいっぱい違いがあるんですけども、例えば家庭ですとね、靴下を干すのはここに干さなきゃいけない。シャツはこう伸ばして干すんだと。いろいろ人によって違うわけですね。ですから家庭のことっていうのはほとんどが小意なんですよ。小さい異なること。だから余計一致しにくいんですね。そこのところにまあ嫁姑の問題なんかも生じるし、最近男がね、家事なんかをやり出しますと、もう家事なんていうのはもう小さいことになることばっかなんですよ。冷蔵庫のどこに何を置くかとかね。洗剤で食器洗うときに、まあ、がっちり、落とそうと思ったら、ゴシゴシ洗剤でやんなきゃいけないけど、そうすると洗剤をうんと食べることになりますからね。口に入ることになりますから。だからそれをどうするかとか、そういう細かいことなんですね。ですから、ある奥さんの流儀でやらないと、なかなか、できないことなんですね。ところが最近、まあ、小意を問題にする人が増えましてね。これは社会が落ち着いてて大きなことがあれだったら 保守的な考えの人とかね、革新的な考えの人、例えば昔だったら自由党と社会党の左右対立なんて言いますとね、自動的に小意が捨てられて大道につくんですよ。つまり保守的な人は自由党を支持する。自由党の中でいろいろ意見の差があるんですけども、それはまあいいよと。みんな自由党なんだからそれでやっていこうじゃないか。日本文化を守ってね、みんなでやっていこうってことになるでしょ。それから社会党の方はいやそうじゃないと。労働者をもっと良くしなきゃいけないんだ。ね。だから社会党なんだ。こうなりますよね。したら労働組合入ってて、もう労働組合の中ですごい意見違いますよ。だけども勝利を捨てて大道につくんですよ。ところが今まあ社会が流動的になっておりましてね。まあ200年前から始まった、男の筋肉を代替する動力装置、それを制御する制御系、そういう社会システムがほぼ完成して、まあ1999年に共産主義が崩壊し、日本ではバブルが崩壊したわけですね。ですから、今はまあそれから30年経ちましてね、今はまだ流動的な時期なんです。で、僕はそれ一生懸命言ってるんですよ。流動的な時期にね、勝利を議論するとダメですよと。ところが、僕のコメント見ましてもね、細かいことを言ってくる人がいるんです。それでね、それは二つありますね。こう私がこうコメントを言いますと。一つはわざと僕の細かいところのチェックをして、それをはっきりさせようっていうものと、それから、もうその人はもともと性格的に細かいことが気になる人っていうのと、二つ言います。読んでみますとね。例えばこの前、20世紀の初めにですね、社会学が進んできて、まあマックス・ウェバーの職業としての学問、まあ、これは武田先生が言ったことは書いてないって言いますけどね、それはね、そうじゃないんです。私の読み方と、それからその人の読み方が違うってだけなんですね。例えば小説でトルストイの戦争と平和を読んでもですよ、その戦争と平和に書かれた個人個人のそれぞれの性格描写、まあこういうことに注意が行く人は、トルストイの戦争と平和をそういうふうに読むんですね。それから僕なんかはどちらかというと、社会の全体の動きみたいなことに関心がありますから、やっぱり小説っていうのは、社会はですね、まあ人間で動くように思うけども、社会の大きな流れっていうのは、ある必然性があるんだなと。その一つの例としてアンドレイとかナターシャといった人間を出して物語的に、書いてるんだなってこういうふうに思うわけですね。ですからこれはある小説なら小説の読み方なんですね。それはもちろんレンブラントの絵を見てもベートーベンの交響曲を見てもですね、それは全員が同じことを言ってるんじゃないんですね。ですからマックス・ウェーバーの職業としての学問を読んでもですね、それをどう取るか、そこに小説が書いてあることをとか論評が書いてあることをどう取るかっていうのは人によって違うんですね。この人によって違うってことがまた人間のいいとこなんですよ。個性があり、考え方があり。これ人間があるものに接したときに、それをどう取るかっていうのはね、その人の頭の中とか人生とか性格によるんですね。今ちょうど皆さんもお分かりになると思いますけど、ホテルの一室なんですけども、どういうホテルが好きかなんていうのだってね、それはもう議論したらしたらいくらでもあるんですよ。だけど、それはその人によって違う。それが人間の個性であり、持ち味であり、いいとこでもあるんですね。だから、今ね、政治でもね、誰と誰がこういう点で意見が合わないと。まあ、もっとひどいのは、意見が合わないのになんで一緒にやってんのか。別にそれ構わないんですよ。人間がですね、隅から隅まで一致するなんてことないんです。まあ、今後ろにありますから、カーテンは白いのがいいか、少しグレーがいいのかね。それとも、テレビは少し大きい画面がいいのか。もともとホテルの部屋には、テレビなんかうさんくさいよと。まあ、そういう、もういろんなものがあるんですね。これは芸術についても学問についても、こういう生活についてもあるわけです。それをですね、わざわざ取り上げるっていうのが、僕は日本人じゃないっつってるんですよ。例えばキリスト教とかね、もちろんキリスト教とか僕、聖書すごく読んでますし、仏教なんかも、まあ、歎異抄なんて親鸞のものすごく好きなわけですから、まあ、宗教もすごく、まあ、読んでるんですが、宗教っていうのは一つのこと。例えばイエス様がこう言われた。親鸞様がこう言われたっていうことを、まあ、信じたり、同意したり、 感激したりした人と、いるんです。だからっつって、世界中を同じその考えじゃなくちゃダメだってことになるとね、宗教間の戦争になっちゃうんですね。で、宗教間の戦争すごく血生臭いんですよ。もう宗教、あれで言えばね、キリスト教で言えば、プレテスタントとカソリックの争いなんか、本当血で血を洗うようなものが多かったですね。それからイスラム教とキリスト教もね、日本ではなんか別の宗教のように思われてますけども、神様一緒ですからね。だから神様が全く同じ神様ですから。まあ、天使なんかもガブリエル天使なんてのは一緒ですからね。ですからそういう点では、勝利を取り出すか、大道を取り出すかによって、まあ対立関係って変わってくるわけですね。まあその中で、まあ日本っていうのは、和というのが大切だってことは、意見の違いがあるってことを最初に認めてるってことなんですよ。何が正しいかをあまりガリガリ議論しない。それこそが人間性である。人間性はもっと重要視じゃないか。女性の考えと男性の考えが違ったり、おじいさんの考えと若い人の考えが違っても、それはそうだと。考えは違うんだと。だけど、そういう人で社会は構成されていくんだから、何もね、それを恨んだり、なんかすることやめようじゃないかと。まあ言うのがですね、和をもって尊しとなす。とかね、勝利を問題にせずに大道についてこの社会をやっていこうじゃないか。これが僕が日本が好きの一つの理由なんですよ。え、ガリガリガリガリやっててもいいですよ。だけども、ガリガリガリガリやる方法と、いや、まあ、相手も尊重し、自分の意見も尊重してもらう。ね、まあね、勝利を頑張る人とかね、正義っていうのを掲げる人とかね、理屈っぽい人ってのは何が問題かったら、自分が正しくて相手が間違ってるって言うんですよ。まあ僕なんかね、大学でね、よく男子学生 A 君と B 君が言い争ってると。ちょって。どうしたのって言ったら A 君は、俺はこれが正しい。B 君はそんなの間違ってる、こっちが正しい。それぞれの意見を慎重に聞くとね、慎重に聞いて慎重に考えますとね、A 君はやっぱり根拠あるんですよ。B 君も根拠あるんですよ。だけども簡単に言えば、A 君が自分が正しいって、B 君が自分が正しいっていうのを、もう掘り下げていきますとね、結局 A 君は、俺が正しいんだっつってる。俺が正しいんだ。自分が正しいんだっつって。B 君は自分が正しいんだっつって。B 君が正しい。じゃあ、A 君が B 君になったらどうなるの ?B 君が A 君になったらどうなるの考えが変わるっつったら、変わらないって。だからそれは、意見が論理的に A か B かどっちが正しいか分かるんじゃなくて、A 君は自分が A 君だからこれが正しい。B 君は B 君だからこれが正しいってね。もうそういうのが多いですね。私はこのひばりクラブとか落語会にこの毎日やってるのはですね、そういう目的じゃないんですよ。何が正しいかっていうのは僕は分からないって言ってるんです。人間は何が正しいか分からない。それは人間は今の知識で正しさを決める。1万年も経ったらまた我々の知識が変わる。そうすると正しさが変わる。ということは今の正しさが正しいわけじゃない。今現在日本に住んで21世紀の初めにいる人で、性格がこうこうこうこう、生まれがこうこうこうこうっていう人がたまたま10万も20万もある正しさの中の一つを取っただけだと。その大きな原理を分かっている日本人が僕は好きだとこう言ってるんですよ。だから和をもって尊しとなす。勝利を捨てて大道につく。ぜひ、ひばりクラブからこれを発信したいですね。そして今、衆議院選挙行われてて、本当にこう勝利のことばっかり言ってますけど、そんな勝利をほじくったっていい日本はできない。私はそう思います。